書の11章20節から27節です。新約聖書の85ページです。新約聖書の84ページの最後のところからですね。それではお読みしたいと思います。マルコによる福音書11章20節から27節。翌朝早く一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず、自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また、立って祈るとき、誰かに対して、何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。それでは野口牧師の鳥なしの祈りに続きまして、本日は静まって主の救いを見よと題して説教いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたが私たちにあなたの尊い血を注いで、私たちを罪の中から贖い出し引き上げ、そして今日このあなたの尊い神殿で私たちがあなたを礼拝する恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。私たちが天地万物を作られすべてを支配しておられる主、またその一人子である大牧者なるイエス様を、このように私たちが御霊によって礼拝できます。この幸いを心から感謝をいたします。私たちのどうぞ霊の目を今開いてくださり、あなたが今ここにおられること、私たちと共におられること、そしてそのことの恵みがどれほどのものであるのかを私たちが知ることができますように、主よ、私たちの暗い心を、罪に汚れた心を主よ、あなたの御霊とあなたの血潮で清めていただいて、今日私たちが本当にその喜びに預かることができますように、その恵みに預かることができますように、どうぞ主よ、天の門を大きく開いてくださり、主よ、どうぞ私たちを、本当に主よ、あなた、私たちにあなたご自身を掲示してくださいますようにお願いいたします。あなたと共に生きることの幸いを私たちに示してください。また、どのような時にもあなたの御言葉が共にあることを、あなたの御言葉の命によって私たちが生きているものであることを教えてください。どうぞ私たちは羊の群れですから、天の門を開いてくださり、私たちにあなたの糧を与えてください。この世の知恵ではなくて、自分自身の思いではなくて、主よ、どうぞあなたの御言葉によって歩ませてください。また、いかなる時にもあなたに祈り求めることで、あなたに力を受けて、あなたの助けをもって勝利していくことができますように、祈りの民であることができますように、憐れみ助けてください。主よ、どうぞ主よ、私たちが、本当に主よ、御霊に満たしてくださり、祈りの霊に満たしてくださり、いつもあなたに願い求め、あなたから助けを受けるその信仰を私たちに与えてください。山に向かって私たちが大胆に宣言して、本当にあなたの御旨をこの地に行うことができますように、力を与えてください。この時間、あなたが主よ、この時間を性別してくださり、主を整えてくださり、どうぞ一人一人の心を開いてくださり、どうぞあなたの御言葉の糧を与えてください。あなたに期待し、感謝してこのお祈りを、尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。今週から今週は新学校週間で、このように、中川姉妹を通して、今日は素晴らしい献身の証を聞きすることができて、心から感謝をいたします。もうこれは、教会が、成長する教会、もう全てに共通していることです。それは教会から献身者が出てくるということですね。本当にそれは、文字通りの献身であって、本当に私たちが何かですね、余裕があるから、ですね、何か余っているから捧げることを本当の献身とは言いません。そうではない。本当に自分の必要を、自分にとって大切なものを主をお使いください。 これあなたのものですと捧げること、その本当に祝福になるんです。そうですよね、大体もう余裕があるところにですねは恵みは注がれないんです。私たちの側は空にならないとね、本当にそこに恵みが注がれるんです。空になるということは自分の中にあるこの大事なもの、取っておきたいものを差し出すということです。そのことによって私たちは祝福を受けていく。イスラエルの民にとっての荒れ野の40年、これは本当に祝福の時だったんです。自分には何にもないということを知る、すべて主から与えられるものだ、それで生活をしていく。そうです、献身とはですね、最初にイエス様がですね、献身に、イエス様が献身した時に、イエス様も献身されたですね。もちろんイエス様にとっては父なる神様のもとから下ってくること、これ自体がもう献身でしたけど、けれどもイエス様も私たちと同じように人として歩まれ、いわゆるこのような仕事をされた、お父さんを手伝う大工のね仕事をされた、それを捨てて30歳の時に高生涯メシアとしての生涯をいよいよスタートした時に、最初の誘惑は何でしたか？パンの問題でした。肉体の糧ですよね。イエス様だから肉体の糧なんて必要ない。そんなことはない。イエス様も40日断食をして、その時に空腹を覚えられた。飢え渇きを覚えられたと書いた。でもイエス様はその時に悪魔からこの石をパンに変えなさいという枠に、いや、私は主の御言葉だけによって、御言葉だけで私は養われていく、肉の糧がいらないから御言葉だけでいいですことじゃないんですよ。イエス様も肉の糧を必要とされている。でもまず第一は神の言葉で、そのことによって万物すべてのものは加えて与えられます。信仰によって勝利していった。もし信仰のね、もしこの世のものが全然必要としてない方だったらね、それは簡単なことですよ。でもイエス様も私と同じように肉体を持って生活していたわけですから、その時に本当にそれは信仰の決断ですよ。だからそこにまた恵みが注がれていくんです。皆さん、聖書は天使を助けたんじゃない。肉と血を持っている私たちを助けるためにイエス様は来られた。私たちが最初から天使だったらね、信仰はいらないですよ、もうね。もうその、でも私たちは本当にね、弱いものですよ。本当に傷つくものです。いろんな私たちは様々な必要を日々覚えているものです。だから私たちを助けるためにイエス様が来てくださる。だから私たちは主に信頼するんです。イスラエルの民が荒れ野でどういう生活をしていたかということがこう書かれてありますね。主は彼らに先立って進み、そうです。私たちは主が先立ってくださるんです。私たちの前を行かれるお方は主なんですよ。このことを私たちよく知らなきゃいけない。だからね、先ほど本当に御言葉を持ってね、最後ともみ姉妹がね、私たちは主の民や主を賛美するために作られたんだ、創造されたんだ。本当に素晴らしいですよね。そうなの。どうしてそうかというと、主が先立ってくださるから、私いつも主を賛美するんだ。どんな時にも主を賛美するってことは、これは主が私に先立って進んでおられる。私の前におられる方は主だからね。もし私が主を引っ張っていくんだったらね、そうやって私たちはね、何かつまずいたり何かあるとね、自分で頑張ろう、でそうするともう賛美はないですよ。でもそうじゃない、どんな時にも主が先立って進まれる。そして昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が民の先頭を離れることはなかった。皆さん、すごいですね。そしてイスラエルの民はね、雲が動くまでそこにね、動かなかった。いつもね、出発するときは先に雲の方が動いて、その雲の後をね、従っていく。昼は雲の柱、夜は火の柱。ね、どんな時にも主が共にいてくださる。これが私たちの信仰生活です。そして私たち民はひたすらに主に従っていくですね。私たちの人生の目的、それは主の皆が崇められることです。ね、最初の祈りの最初の祈りは何でしたか。ね、私たちがいつも毎週祈ってますよね。これを私たちはちゃんと覚えなきゃいけない。この通りに生きなきゃいけないですよ。そのように願わなきゃいけないですよ。ただ覚えてるから言うっていうんじゃなくてね。最初の祈り、それは自分の必要を満たしてくださいじゃないんですよ。主の皆が崇められますように。主の皆が、自分の名前じゃない。主の皆が崇められますように。私たちの人生のすべてにおいて、主の皆、主の名前が崇められますようにですね。けれども、 私たちの人生がね、そうでなければならないのに逆転してしまってね、私の名前が、私のもの、私が先に行ってね、そしてね、勝手に歩んでね、火の柱がない、雲の柱がないと言ってね、私たちがね、文句を言ってる。そうじゃないんですよ。雲の柱、火の柱に従わないからついてこない、ね。神様をまるで自分のね、ペットか何かのように考えてしまってね、ついてこい。こんな傲慢な姿はない。でもその私たちをもう一度作り変えて、私が共にいるよ、私に従いなさいと愛を持って主がね導くために、大牧者であるイエス様を私たちのところに使わせてもらったんですよ。皆さん、これが福音でしょ。そしてそのことをね知ること、それが荒野の旅路だったんです。そして箴言三章五節にこう書かれてあります。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。皆さんの人生はまっすぐな人生でなければいけません。山あり谷ありいろいろありますよ。でもいろいろあったとしても、主が共にいてくださるから、主が導いてくださるから、私の道筋はまっすぐなんですよ、皆さん。そして過去を振り返っても、その道はまっすぐな道だったと、信仰を持って言えなければいけませんよ。ね、先ほど、東御姉妹恵まれました、私も。そのね、しおん香織先生って、本当ね、すごい先生なんですよね。で、その先生が、あなたはね、本当に、なんでこんな練習してこなかったの？なんでだってね、準備不足だなんだってね、そういうふうに言うんじゃなくてね、いや、それがあるからあなたが今があるんで、本当にそれが神様の愛ですよ。イエス様はそういうお方です。ね、時々、親が子供を病院に連れてったら、なんでこんななるまで放っておいたのって叱られてしまってね、で、親もシュンってなって、それはもうね、何言われたって、もう私たちは、もう返す言葉がない。私たちの過去を振り返ったら、もうどんなね、怒られたって、どんなに叱られたって、もう返す言葉がない。でも、その過去があるから今があるんだよと言ってくださるお方が主なんですよ、皆さん。こんなね、愛のお方が、ですからね、主はね、だから私たちの人生、ほんと全てを委ねる。もうこれが早く委ねた方がいいですよ、もうね、主に。もう本当に、もうですね、うろうろしないで、また過去を振り返ってですね、もうしないで。本当今回私もセミナーに出させていただいてね、もう本当に、もう恵まれました。もうそれこそもうめちゃくちゃ恵まれました、もうですね、本当。そしてですね、もういろんな恵みがあるんですけどね、もう証は恵まれますということ。で、でもね、証するときに注意しなさいと言われてね、先生がね、証の仕方を教えてくださいました。ね、もうそれはもうさ、もう中ヶ島でもう本当素晴らしい証しだったんで、もうその通りだと思うんですけどね。でもそのね、チョンペルト先生が言われた証の時に、だいたい証は3つのことがね、構成されます。それは、過去の自分。ね、イエス様に出会う前の、まあ、簡単に言うとダメだった頃の自分ですよ。恵まれなかった自分。そしてイエス様と出会って、いかにそれで本当に変えられたのか。そして今の自分、その変えられた、その過去現在未来じゃないですけどね、大体そういうふうに3つで分かれます。でそのうちの最初のパートのね、過去の部分に関してはね、極力短くしなさいという先生がね、自分はイエス様に救われる前にこんなにダメだった、こんな悲惨だった、こういうこと で多くの人はその部分にあまりに時間を割いてしまってね、それでもうその部分でもうみんな重たくなっちゃってね、そして今その問題にぶつかってる人がね、もうね、そのもうその、まだそこでね、そこが本当に変えられて、みんな変えられていたらいいけど、まだ変えられていない人もいっぱいいるんですよ。その時にね、変えられてないことばっかり聞くとね、もう俺は同じようにダメだダメだダメだって、そういう風になってしまうからね。大体ね、私はイエス様と出会う前に罪深い生活をしていました。もうこれでいいって。あとはイエス様と出会って救われたこと、もう具体的なことあんま言わなくていいって。もうそれはいいんですよ。そうなんです。私たちはイエス様によってもう変えられてしまったんですよ。もうイエス様によって全部がね、もう一気に変えられたんです。イエス様は全てのね、罪の証書をね、全部焼き払う、滅ぼしてくださったと、エペソ書に書いてあるんです。十字架で私たちの罪も、呪いも病も全部もう釘打たれてるんですよ。だから私たちは思い出す必要がないんです。ね、もちろん必要な時は思い出して出させる時ありますよ。悔い改めなさいってね。それは私たちがまだそれに引きずっている時にね、そして傲慢になっている時にね、私たちに教えてくれる。でもそれももうすぐにイエス様の十字架に立ち返るためですよ、それは。私それを見てぐじぐじぐじぐじしてね、クリスチャンになってもずっとそれを引きずり続けている。 それは違うんです。そして証の時もね、本当私たちがその過去のことをね、人に言うんじゃなくて、そうではなくてね、言わなくていい。もうイエス様の恵みだけを証しすればいい。伝道する時もね、イエス様で救われたらいかに素晴らしいか、もうそれだけを証しすればいい。ですね。ああ、そう言われてね、皆さん安心しませんか？と嬉しくなりました、私は。本当に、ああ、そうだ。イエス様に救われた自分でいいんだ。ね、まあですね、ある方がね、自分にはあまり劇的な証がないということが、それが自分にとっての少しちょっと、なんていうか、クリスチャンとしての劣等感だというようなことを言われたんですけどね。そうじゃない。ね、本当にその、ですね、私たちはね、イエス様がいてくださるということ。ね、これがもういいんです。もうそれが全てなんです。でも、そのイエス様が共にいるということ、そこに、ね、そこにで共に生きるときに、そのときに私たちはさらに進んでいって、イエス様にこの人生をすべて預けていくというですね、その恵み。だからこれからの人生、イエス様と出会った後がね、これが証なんだ。イエス様と出会う前にどんなだったかっていうのは、もう別に証の題材にしなくていいんだ。イエス様と共にいることで、イエス様がこれをしてくださった、あれをしてくださった、こんな恵みをくださった、それが私たちの証になるべきなんです。だから私たちがね、本当に今の自分がどうであるかというよりも、今私たちがね、どれだけ主に信頼して、どれだけ日々にあなたは証を体験していますか、どれぐらい日々あなたは恵みの中を生きていますか、ね、このことを主はね、私たちにもう恵みたくて恵みたくて恵みを注ぎたくて、主はね、もう待っているんですね。だから私たちがね、そのような証、日々これ証の人生を歩んでいきたいと思うんですね。で、そしてイエス様はこう言われました。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。で、これはですね、ギリシャ語ではピステウオーという言葉で、これはビリーブという言葉に、その後ね、テウスという言葉、これはセオス、これは神という言葉。その間に前置詞があって、これはエイスという言葉。これはね、ギリシャ語のイントゥーという言葉なの。英語ではビリーブインでしょ？ね、日本語ではただ神を信じる。これちょっとね、ちょっとやっぱりね、寂しいです。ね、それはなぜかというと、いろんなことにね、信じるということをね、使うからです。あなた UFO 信じるとかね、あなたお化け信じるとかね。そう、同じです。そのね、同じレベルで神様。でもそうじゃないです。ね、神を信じるということは、これはね、ギリシャ語で神の中に信じ込みなさいということなんです。神、もう簡単に言うと、神の恵みを体験しなさいということなんです。神の奇跡を体験しなさいということ。神がいつも日々あなたと共に生きているということを日々実感して味わって、その恵みの中を生き続けていますかということ。そのように生きなさいということが神を信じなさいということ。いや、私は神の存在を信じてます。これはね、不十分です。そうじゃない。ね、神を知るということ。それも神を体験するということなんです。ヘブライ語においてですね、またギリシャ語において知るということは体験するということなんですよ。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならその通りになる。だから言っておく。祈り求めるものは全てすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。アーメンですか、皆さん。ね、神を信じるということは、これは山に向かって立ち上がって海に飛び込めと言って、そしてその山を動かすこと。これが神を信じるということなんですよ。このような山を動かす体験をすること。これが私たちの信仰生活です。ね、ですね。そして、だから、私たちが出エジプト記14章4節でね、主がこう言われた。私はファラオの心を固くなにし、彼らの後を追わせる。これはね、聖書の中でも非常にね、難しいところですよね。なんで神様がファラオの心を固くなにするんですか？ですね。でもね、よく聖書を読んでみるとね、最初はね、ファラオが主語なんだ。最初の。当災いがあるでしょ？奇跡が起きるでしょ？最初のうちはね、主が主語じゃないの。ファラオが自分で固くなる。でも途中から主に変わるんですね、皆さん。あんまり神様にね、従わないとね、もうね、神様はね、あなたの固くなさをさえ用いるようになりますよ、皆さん。逆にね。そうなんですよ、皆さん。神様はどんな人でも用いることができるから、皆さんはね、どう用いられるんですよ、逆の意味でも。でも本当に、ある人は祝福を通して用います。 ある人は主に固くなであることを通しても神様に用いられる人がいる。ファラオはね、神固くなであることを通して、その固くなさが逆に用いられたの、神様。ですね。神様全部掌握しておられるの。そのことを知らなければいけません。イスラエルの民をファラオが敵じゃ、もう目の前のファラオが敵じゃない。そうじゃない。敵はこの世地上を支配している私たちを不信仰にする悪魔の力です。皆さん。またあなたの中にある不信仰が敵です。でも、どんなにあなたが神様に敵しても、神様はあなたを愛している。この愛は変わらないです。神様、ファラオを愛してないんですか？ファラオも愛してますよ、皆さん。でも問題は私たちが神様の心を堅くなにするんですよ、私の心がね。神様の愛を受け入れようとしないんです、皆さん。ここに問題がある、根っこに問題がある。ね、そして、それは目的があるんです。どうして、じゃあどうしてファラオを堅くなにされるんですか、皆さん。ね、それは書いてある。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。そうです。神の栄光が現れるためです。どんな否定的な現実も、どんなにファラオが敵しても用いられるんです。何のために用いられるんですか？神の栄光が現れるためです、皆さん。ね、ここで書いてある。ですね、そうですね。そして、ここでですね、どこに宿営したか、ちょっと聖書の地図を皆さん見てください。びっくりしますよ、皆さん、神様のされることはね。聖書の後ろの皆さんの聖書に地図があるでしょ。でここに出エジプトの道っていう地図ありますか。2番の地図ですね。ここに新教大学お持ちの方は2番の地図でね、わざわざですよ皆さんですね、このですね、ですね、この最初の足の海ってあるでしょ。ラメセスというところから出発してですね、最初はヒドムというところ、スコットですかね。こういうところ行って、そしてもうカナンの地にですね、そのままスーッと行けばね、わざわざですよ。もうこの、ここの、バールツェフォンっていうの。ね、えらい、なんか神様はね、ここに行けっての。この海辺に宿泊しろって言うんですよ、皆さん、ね。とんでもないですよね、これ考えたらね。わざわざ神様はね、さーっと通せばいいのに。一直線でカナンの地に行ったらね、そしたらもう早いのにね、わざわざこの上の方、北にこう行かせて、そしてここを渡らせたんですよ、皆さん。ねえ。どうしてですか、皆さん。イスラエルの民が自分で迷ったんじゃないの。そうじゃなくて聖書にこう書いてます。ちょっと聖書をお持ちの方、ちょっとここに映らないですけど、聖書をお持ちの方はね、ちょっと見てくださいですね。はっきり書いてます、14章1節で。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返して、わざわざ引き返してミグドルと海との間のピハロハヒロトの手前で宿営するよう命じなさい。バールツェフォンの前にそれに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、あれのが彼らの行く手を塞いだと思うであろう。敵がね、おわーチャンスだと思って襲いかかってくるであろう。私はファラオの心を固くなにし、彼らの後を追わせる。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。彼らは言われた通りにしたと。そしてファラオがね、ああ、我々は何ということをしたのだろうって実は追いかけてきた。ね、でも大切なことはね、この、ですね、ですね、17節のところ読んでみてください、皆さんですね。しかし私はエジプト人の心を固くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時、私はファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。皆さん、大事なことですよ、皆さん。敵が襲いかかってくるとき、その時と主の栄光が現れる時は同時進行だということです、皆さん。私たちは、ああ、この問題が、ですね、この問題が、もう、うまくいけば、この人がいなければ、あの問題がなければ主の栄光を見ることができるのに、と。そういうふうに順番で考える。順番をつけるんだ。これが治って、こういうふうになって、こういうふうになって、そして主の栄光を見る。それに比べたらね、今朝も信じたのに逆にね、引き返してね、そしてもうとんでもないことになってしまってね、そしてもうそれこそエジプトにいた方がマシだって、それだとまだせめて命は助かっていたのにって、そういうふうに民は言った。そういうふうに実際思うんですよ、私たちは。でもそうじゃないんです。 主の栄光が現れるときと私たちが絶対絶命でどうしようもない、そのもう本当になんでってもう主を仰ぐしかない、その現実、前は航海、後ろはパロの軍隊、もうどうしようもない絶対絶命、その時主の栄光が現れるんです。皆さん、それを知らなければいけない。私たちはね、私たち主に従っていくときにこういうとこ通されるんですよ。主は、そして主はあえてファラオの心を固くなにされるんです。そして前に問題で立ち塞がらせるようなそういうところを通るんです。でも私たちはね、この時に主に従順に従うからこうなる。もしその時主に従わなかったらこうならなかった。もっとね、もっと楽な道を行くことができたのに、私たちはそう思うんです、皆さん。でもそれは主に、主の栄光を見ない人生です。私たちは奇跡を体験しない。全部自分でやっていく、自分でお膳立てして自分でしていく。だからあなたは主の恵みを体験しないんです。主に委ねていないから、私たちの何のゆえに、恐れのゆえに、私たちが、そして恐れと傲慢です。自分の手で何かをしたい、主に委ねることができない、主に信頼しないで全部自分の手でやっていこうとする、ね、自分でカナンにとっとと行きますで、ね、それはいいようだけれども、途中で荒れので力尽きて死んでしまう生き方です。本当にここを通ることによって、荒れのにおいても主がね、共にいてくださることを知るんです。私たちは、私たちは本当にこの本当に主の救いを見なければいけない。そのためにここでモーセは民に答えた、恐れてはならない、落ち着いて。でこのね、落ち着いてという言葉は、これを他の訳で見てみたらね、これはね、英語でもね、私ヘブライ語あまりですね、できないので、ヘブライ語でちょっと原点は見てないんですけどね、おそらくヘブライ語も原点はこういう意味だと思います。それは英語においても、他の口語訳や訳でもそうでした。それは、スタンドファームという訳。固く立って、落ち着いてって、私たちは落ち着く、ね。よく言いますよね、落ち着け、落ち着け。でも、落ち着くっていう時に、やっぱり根拠がないと落ち着けないですよ、私たちは。それはね、落ち着くということは、固く立つということです。立つということは足場がないと立てないんですよ。落ち着くということもね、足場がないと落ち着けないですよ。根拠もないのに落ち着くとできないんですよ。根拠があるんです。固く立って、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。アーメン。皆さん、私たちは静かにしているんです。静かに。でもそれは大事なことです。これは大事なことなんです。落ち着く、あるいは静かにするということは、これは根拠のないことではないし、またそれはただ受け身で何もしないということではなく、いや、本当これが本当に最も積極的な、最も勇気ある姿勢だということを私たちは知らなければいけません。なぜなら、静かにするということは、これは御言葉と祈りに固く立つということだからです。これでですね、ここに御言葉に固く立って祈るということ、このことなんですね。ですね、ここを皆さんで読みましょう。ですか、3、はい。主はモーセに言われた、なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。アーメン。今日の私のメッセージはシンプルです。ね、それは静かにして主の救いを見上げなさい。そしてその静かにするためには二つのことです。杖を高く上げなさい。この杖は杖、聖書で杖って出てくると、これは御言葉です。御言葉の杖です。手と出てくるときは、これは祈りです。いいですか、皆さん。そうなんですよ。杖は御言葉。手は祈りです。モーセはこの二つですよ。右手か左手か分からない。一方の手で高く杖を上げる。御言葉で。御言葉の杖を高く上げて、手を海に向かって、今荒れ狂って海に向かって、黙れと、手で、祈りの手を高く上げて、祈りで勝負するんです、私たちは。そうすると分かれていくんです。単純ですよ、皆さん。最後までそう。で、その時に大事なことは、口にチャックですよ、皆さん。ね、不平不満を言わない。大事なことは、私にですよ。これ、民はモーセに言ってんですよ。これも大事なポイントです、皆さん。これはね、指導者に対してね、文句を言わないってことですよ。どうしてかっていうとね、 私たちは結局神様は目に見えないお方だからね、モーセに言うしかない民はね、もうでもその時に私にとしは言われるんです。モーセに言っているんだけど、実はその時に主に言ってるんです。私たちはペチャペチャペチャペチャね、お互いに喋るでしょ皆さん。でもそれは別にね、おしゃべりの時間だから、ね、神様に言ってないから、これはお互いのおしゃべりの時間ですから、ね、あ、そして祈りの時は静かに綺麗な言葉で祈ります。これは皆さん、そんなね、そんないい加減なことじゃないです。神様、あなたのね、言わないこと、心の中だってあなたの見ておられるお方ですよ。なら私たちがね、普段の生活の中で語る言葉、ね、特にその時に出てくる言葉はね、言えないから神様にね、結局指導者に言うしかないからね、モーセに、どうしてあなたが、モーセだって皆さん、モーセだって主に言われたからしてるだけのことなのにね、でもそこで民は理屈で分かってるはずなの。でもどこかで言いたいから、モーセに対してどうしてあなたがって言うんです。皆さん、でもその時に主はどうして私に向かってと言うんです。皆さん、はっきり言われましたよ。チョンピルト先生が今回ね、日本の信徒は悔い改めなさい、牧師に従順しなさいですね。本当そのことよ。牧師に対しては、ね、牧師も悔い改めなさいということで、それないと祈りなさいと。民を見るんじゃない、牧会牧会と言いながら人の顔色ばっかり見てね、そして人を恐れて牧会したら牧会になりません。モーセがそうだよ。民が文句言うときにね、そのときに民一人一人とそんなでカウンセリングしてたら、そんなやれないですよ皆さん。何万人いるんですよ民はね。そうじゃない、主に向かって、モーセはただ杖を上げて手を海に向かって差し伸べると。そうすると奇跡を見る。そこで民を通る。そうすると民は黙るんです。書いてあるんです皆さん、14章のね、31節で、30節31節、ここ読みましょうか。14章30節31節。結論ですよ、皆さん。最後のところでね。117ページの下の段、14章30節31節。3、はい。主はこうして、その日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。アーメン。このように民、指導者は導かなきゃいけないです。モーセはね。モーセは主とそのモーセを信じるように、そのようにね、ああ、本当に主を立てた器ですよ。信じる。で、そのためにはね、通らせなければいけない。ね、海を文句言ってる人たちを通らせてあげなきゃいけないです。皆さん。ね、恵みはあげないのに、ですね、信じろ、信じろ。こうじゃなくてね、本当にそれのためにはモーセであるですね、牧者が指導者がしっかりと祈りの御言葉を掲げて祈りの手を挙げるということ、この両手を挙げるということですね。これは結局主を求めるということなんです。手をどちらも主から、御言葉も主から来るもの、祈りも主から主に求めるもの、人ではない、人に対して手をね、くださいくださいじゃなくて、あの人がどうだって、ね、人にくださいという時がある、あるいはこの手でね、人を差し伸べて、あいつが悪い、あいつが悪い、そういうふうに手を、人に向かって手を差し伸べる前に、主に向かって手を挙げなさい。そうすればイスラエルの民は、海の中の乾いたところを通ることができるということ。そして皆さん方一人一人もモーセとして、牧師だけじゃなくて皆さんもそれぞれの家庭にあってモーセですよ。皆さん一人一人がモーセです、ね、本当にそうです。皆さん会社にあってもモーセです。皆さんがモーセです、ね、国にあってクリスチャン、特に日本の民のクリスチャンは本当にね少ない。でもだからといって私たちが恐れるのではなくて、それだけ私たちはモーセとして召されているんだ、皆さんはモーセなんだということ、そのことを自覚していただきたい。そしてモーセの横に支える人がいたでしょう。自分ばっかりじゃない。ちゃんと支える人がいるんです。私は恵まれた祈りの会があったんですね。そこのセミナーでね。その時に3人ずつペアになってください。男性女性で分かれて、その中で3人ずつペアになってください。そして一人の3人がですね、皆さんで自分の今の問題とか、今置かれている教会の問題、それぞれ牧会している一番これを叶えてもらわなければいけないということを証ししてください。で、一人の人がそれを証ししたら、それをその ことをね、自分のことを祈るんじゃなくて、二人の人がその人の手を支えてね、そのことのために祈ります。その上げてる人は自分のために祈ります。横の人もその上げてる人のために祈ります。それを三人で交代しましょうって。そして一斉に祈ったんですね。こうやって手を上げて、横でこうやってですね、こうやって上げて。でも本当にね、恵まれました。それは本当にあ、そうだってこと。本当にですね、手を挙げなければですね、主からいただく、ね、そしてその時に支えてくれる人がいなければね、本当に祈ることができない。祈られる牧師はどれほど幸いでしょうか。そして大体成長している教会というのはですね、牧師がメッセージしている時に大体何回も礼拝あるでしょ。3回4回って礼拝が、そうすると全部出ないで、どれか礼拝出れるわけですよ。その出ていない信徒の人たちが今語っている牧師のためにね、どこかの部屋で祈ってるんですよ。そういう祈りのチームがあるんです、皆さん、ね、この教会もね、まだまだですけど、それは必ずそういうふうに成長していきますよ。牧者のために祈る、本当それが、それは恵まれるんですよ、皆さん、ね、でも本当にね、私はね、本当私もでも恵まれたなと本当思います。皆さんの祈られてですね、送り出される、そしてかなと話してるんですけどね、そういうセミナーに喜んで送り出してくれる教会って本当に素晴らしい教会です。それはでも本当それは真理なんですよ。なぜなら牧師が恵まれないとね、信徒は恵まれないですよ、皆さん。だから牧師先生恵まれてください、恵まれてください、それで自分が恵まれるんです、皆さん。それが真理ですからね。そしてモーセなる牧者、そして私たち一人一人がしっかり御言葉と祈りです。そしてイエス様がこの原則です。そこでイエスは言われた、神を信じなさい。でもイエス様も言葉でしょ、はっきり言っておくですよ。イエスの言葉に力があるんですよ。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと、いいですよ皆さん。言葉に力がある。宣言しなければいけない、山に向かって宣言しなければいけない。この教会がリバイバルが起きるということ、この教会が世界宣教の教会になるということ、そのビジョンをね、私たちが掲げなければいけない、しっかりと。でそのビジョンを掲げて、そしてその山に向かって宣言するということ、そして祈るということ、単純なことですけど、もうこれをするということ、私たちが実践ですよ。あとはね、実践です。山に向かっていい、立ち上がって海に飛び込めといい。皆さんにとっての山は何ですか。皆さん本当に大きい小さい関係ありません。皆さん、いや本当に自分のね、その時あですね、言われましたよ。本当にあなたの一番大きな、一番願っている、こうもう自分がですね、本当に神様が何でもしていいよと言われたらどうなりたい、その最大のねビジョンをかけるということ。それがね、傲慢にならない秘訣だと言われると、なるほどと思いました、私は。ビジョンが小さい人は傲慢になるんですよ。ちょっとなんかあったらすぐにね、俺は何かやったで傲慢になる。ビジョンが大きい人は傲慢にならない。ですね。だから、チョンピルトスが言われた、自分は韓国全員が救われることが私のビジョンだから、あの教会が何万人になった、あの教会が何万人になった、自分より大きくなったと言われたら、心から喜ぶことができる。なぜなら自分の教会が大きく祝福される、そんな小さな牧師じゃありませんと、私。もう韓国全員が救われるため、こう願っている牧師だから、もう一つの教会、そして十人の教会、二十人になる、教会、本当にそれが喜びだ。ね。そういうふうになるんですよ。で、小さな教会馬鹿にしないんですよ、皆さん。それはビジョンが小さい人がね、人を見てね、そして人を、自分が偉くなっている気分を勘違いしてしまう。勘違いさせないために、主は後悔を通される。とんでもない奇跡を私たちに見させてくださる。主よ、私に奇跡を見させてください。本当に私をもうですね、あふれるほど祝福してください。私が不平不満を言えないようにしてください。傲慢になれないぐらい、圧倒的な主のね、中途半端な奇跡じゃなくて、私がちょっとだけあったら傲慢になるような、そんな奇跡じゃなくて、文字通りの奇跡を私に与えてください。そして圧倒してください、私をと。そのように私たちが祈ってね、そういうことです。山に向かって動けといいということはね、ちょっとなんか砂山をぐらいじゃないです、皆さん。本当に山ですよ。ですね。そう、しかもそれが、ちょっと何かですね、何万年か経って山がちょっと変わって、形が変わってきた。そうじゃないですよ。海に飛び込むような、そんな奇跡を私たちがね、見なければいけないです、皆さん。そして私たちがその時に、目的は何でしょうか。何度も語っていますよね。その時、主の栄光を見るため、私たちが。自分の栄光、主の栄光、そしてエジプト人も、すべての民が、エジプト人、このエジプト人でさえ、主が神であることを知るんだということ。今私に反対をしているあの人も、やがて主の民となる。あんな人は救われない、そんなことはない。すべてのものが、全地が主の民となるように。この前、祈祷会で鈴木清香宣教師がチベットのため、一番固いと言われるチベットのため、また中国のために、本当に出て行って、女性一人でね、出て行って宣教しようとしている。本当にすごいじゃないですか。 何か大きなバッグがあるからではない。本当に全て主だけに委ねます。主が支えてくださいます。主だけに信頼してね、歩んでいくとき、そこに主の奇跡を見ることができるんですよ。皆さん、世界宣教はその恵みです。だから世界宣教は素晴らしいんです。主の栄光を見ることだからです。私たちが主がこれほど支えてくださるということを私たちが知ることだからです。本当、あれのを通ろうが、どこを通ろうが、主が助けてくださる、その主の栄光を見る、それが世界宣教の歩みだからです。それゆえに私たちの教会は祝福されます。私たちは全てに満たされます。そして皆さん方一人一人がこの主の道からを体験するものであるように、その恵みを生きるものであるように、恵みを味わえと聖書の中であります。本当にそのもう味わうことができるようにですね、本当にそのような本当にものでありたいと思います。共に祈りましょう。お祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、主よ、あなたは私たちにどんな主よ問題を通しても私たちにあなたの道からを表してくださるお方です。私たちが時に主よ自分の小さい頭で考え、またこの目で見て、本当に主はどこにおられるのかとそう思うような、本当にそういう時があります。で、事実をつぶやいたりする時もありますけど、どうぞ主よ、その私たちの固くなな心を、不信仰をどうぞあなたが砕いてくださり、どうぞ今日この時に、今日私の救いを見なさいとあなたは今日語りくださいました。主よ、どうかこの救いを先延ばしにすることなく、今日語られましたから、今日私たちが主だけに信頼する歩みをスタートすることができますように、主よ力を与えてください。つまずき倒れる時にもあなたが支えてくださいますから感謝します。私はどんな時にもあなたを賛美します。主よ、ありがとうございます。そして私たちの手が弱る時にも共に本当に祈ってくれる仲間がいます。教会があります。ありがとうございます。教会の兄弟姉妹を感謝します。どうかこの民が皆一人残らず本当に主よあなたの祝福の地を入ることができますように、どうか導いてください。私たちが人やお金や組織を見るのではなくて、どうかあなただけを見るものでありますように、主どうぞ憐れんでください。今日、私の救いを見なさいと、あなたは語ってくださいます。これは主の戦いだ。静かにしていなさい。主があなたたちのために戦われる。主の救いを見なさい。ありがとうございます。私たちが静まることができますように、今まで本当に人に文句を言ってたその口を閉じて、そして祈りと御言葉だけで勝負することができますように、そしてあなたの奇跡を体験するものにしてください。感謝します。この教会が奇跡の教会、リバイバルの教会、世界宣教の教会、賛美の教会となることを信じて感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。